夜のラジオ。ハムのラジオ。
皆さんこんにちは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線化のためのアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハムのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB ラジオネームサンキューです。毎週一癖も二癖もあるレギュラーパーソナリティと多彩なゲストを招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。今回もこれからの30分間お付き合いお願いいたします。実はですね、3月の13日から19日まで私と友達2人で、JI3DST 船木さん、 JI3DNN 島竹さんという方と海外運用に行ってきました。移動運用先はカリブ海にあるアメリカ領バージン諸島セントクロイ島なんです。このセントクロイ島はプエルトリコから飛行機で30分のところにある島です。面積は214平方キロメートルで人口約10万人。中心地はクリスチャンステッドという町です。この島の名産品としてラム酒があります。このラム酒工場も見学には行ってきました。このセントクロイ島はアメリカ領で一番東の端に位置するそうです。移動運用先のプリフィックスは KP2 です。CQ ゾーンは8、IT ゾーン11、アイオタ番号は NA106 です。移動運用場所はいわゆるレンタルシャックです。このレンタルシャックはセントクロイ島の中心地のクリスチャンステッドから少し離れた小高い丘の上にあります。リグは八重洲の FT1000MP とエレクラフトの K3 の2台です。アンテナはタワーが3基あって、フォース12というマルチバンデイがメインです。運用できる周波数とモードは 160m から 6m まで、全てのモードの運用が可能です。街の騒音やノイズのないクリーンな環境で1週間で約4200曲と更新してきました。残念ながら日本とのコンディションはあんまり良くなかったです。南北のアメリカ、ヨーロッパがバンバンと入っていました。アフリカやオセアニアもなんか変なパスでしたが入ってきました。ということで、このカリブ漫遊記の模様を3回に分けてお送りいたします。カリブ漫遊記第2回は、同行したメンバーとの珍道中エピソードを交えて KP2 移動運用前編をお送りします。番組の最後にプレゼントのお知らせもあります。ではお聞きください。よ
ー、ハムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間になりました。さて今日はどんなお話になりますやらということでね、ちょっとねいつもとね音が違うと思うんですけどもね、実はDX ペディションというか DX バケーションかなDX のね外に行って、日本の外に行って、QS をするというそういうやつで、とにかく機材とかねもう全て自前で持って行ってやる DX ペディションというのがありますけども、我々は実はねカリブ海のセントクロイという島の方に来てましてね、コールサインは KP2 になります。エリアは KP2 です。で、そこ のレンタルシャックを借りますんでね、DX ペディションというよりも DX ホリデーかなとDX バケーションかなという感じでね、ちょっと遊びを兼ねて、QSO しに来ております。そんなところをね、こちらに来てから、ちょっといろいろと起こったこと、びっくりしたこととかね、そういうのを交えながらね、ちょっと一緒に来た人と一緒に話をしたいと思います。で今日の出演ですけれども、MC の JR3QFB サンキューです。それと島竹さんお願いします。
ジュリエットインディア3デルタノベンバ島竹です。普段はCW メインでやってますので、声出すことが少ないということで、ここでちょっと初めて声出させてもらいますので、よろしくお願いします。
了解です。船木さん、
どうもこんばんは。3の方では JIC DST になります。 今回はコールサインはジュリエとシュガーシックスのレリオレリオレリオで、沖縄の方のコールサインの、分で、出ております。まあ、普段はCW とか SSB リティとか PSKA とか JT65 とかいろいろのバンドを出て、楽しんでおりまして、今回ですね北米が初めてですねトライになりましてですね、曽根さん島竹さんのおかげで今回のですね DX バケーションということで、実現できてですね非常に喜んでおります。曽根さんありがとうございます。
いえいえいえ、もう3人一緒にね、いや実はねもう一人ねメンバーいてたんですけど、ちょっとどうしてもねお仕事の都合でね来れなかったんでね、そこら辺がバケーションというところで、残念ですけどもね、3人で行きました。今回はですね、3月の13日から3月の19日という現地の時間ですけどもね、その日程でレンタルシャックを借りてます。でここのレンタルシャックは KP2M キロワットパパ2マイクというあのいわゆるクラブ局なんですよね。でそこのシャックをお借りできるということで、シャックの借用は、ね、大体1週間単位なんですよね。水曜日から火曜日の1週間を1つの単位として、レンタルしてくれます。ですから僕ら13日にこちらに着いたんですけども、着いた時にねちょっといろいろと逸話がありますんでまたそれはおいおいお話ししますんでね、13日から19日ということ でそれに合わせて日本を出ましたんで、12日ですね3月12日に日本を出まして、来ました。でセントクロイというあの島ですね、アメリカのバージン諸島なんですけど、まずどこにあるかということなんですけども、いわゆるカリブ海です。カリブ海の一つの島です。皆さんプエルトリコというところをご存知と思うんですけれども、そこ の、ちょっと右隣、地図で見ますとねちょっと 右隣です。飛行機であれば30分ぐらいの距離です。そこに位置してます。でバージンアイランドの中では割と大きい方の島なんですけれども、今日車でねちょっとドライブ行きましたけど西から東までねそんなに時間はかからなかったんで、そうですね近いところで小さいところですけれども、それなりに面白いところです。プエルトリコとかに近いということでね結構南米系の方が多いんですよね。ですから日本が当然通じませんけれど英語というよりも、スペイン語ですね。それが一番
多いですね。
ラテン地域ですね。言ってみたらもう南ちょっと行けばもう南アメリカですからね。そんなところです。そこに12日に日本立ちまして13日でここ来るのにはやっぱり一応アメリカの本土に渡らないといけないんですけども、飛行機がね全部つながっていれば、1日、ほとんど丸1日ですけど来れるんですけれども、どうしても便の、関係でね、ダラスに1回入りまして、その後プエルトリコに入って、でその後セントクロイに飛んだという形になります。ですから我々今回はプエルトリコ、あと30分というところなんですけどもね、プエルトリコに泊まりました。で、プエルトリコに着いたんがね、出発したんが12日の朝、スリのエリアの逃げ場かりなんで伊丹空港からですね、伊丹から、成田空港に飛びまして、で成田からダラス、テキサス州だったかな、テキサスのダラスにおりました。で、ここで日本人の方にいらっしゃったんでね、ちょうどうまいことねアイボールできましたんでね、これはまたその後で話します。でダラスについて ここでねすぐに飛べばいいんですけれどもね、だいたい6時間ぐらいかな、6、7時間どうしても時間がありましてね、でそれからプエルトリコに飛びました。ですから朝伊丹を立って実際にプエルトリコに着いたのがもう夜の10時頃でした。ですからそこからもう飛行機ないんで、プエルトリコにね一泊して、その次の日に、プエルトリコから、30分、今飛行機短いですけどね、30分間、飛んで、セントクロイ着いたということです。で、普通ならそうなんですけどもね、30分で飛ばずにね、ちょっと時間かかりましたね。実はね、13日の朝午前6時半の飛行機なんですけれども、セキュリティにね時間がかかっちゃいましてね、出発の5分ぐらい前やったかな、ゲートに着いたんが、まだ待っててくれるやろうと思いましたらね、 待ってないんですよね。
そうですね。実はあのね、朝の5時にね荷物を預けたから、日本では荷物を預けたら、あ、まあ人が来ないと飛ばないやろうと安心感があったけど、荷物だけ先飛んだと。
そうなんですよ
ね
人間は待ってくれない、
待ってくれないんですね。
であのちょうど、ね、ゲートに行ったらね、あのお姉様がいてましてね、なんかもう人いてなかったんで近づいていったらもう飛んだよ
と、いてもうたよと。
いてもうた。でもそれがね、別にあのごめんなさいという感じじゃなくて、なんか日常茶飯事みたいですね。
当然時間通り出てるやん。
そうそうそうそう、当然時間、そんな時に時間合わさんでもいいのにね。
そうね。
まあそんなんでね、実はあの6時半の飛行機の次が夕方の5時なんですよ。だからだいたい11時間ぐらい、空港でね、あのまったりと過ごしました。まあ、そんなことがあの、まあ、まず一つ目のアクシデントですね。だからこの教訓、
荷物を預けてもちゃんと行けと。今度から気をつけましょうね。
そうそうそう、
安心したらいかん。
いや、まあ実はね、あのセキュリティが、まあ、あんなに混んでると思わなかったんですよね。6時半なんで朝早いんでね、そんなに人いないと思って、やっぱりあのプエルトリコからいろんな方面に飛ぶ人がいてるみたいで、結構セキュリティがね混んでたんですよね。でそこでね、まあ、あのつまずかなければよかったんですが、まあ、つまずいたんですけども、まあ、待ってくれるよという
。荷物をたくさん持ってる人おったん
や。そうですね。
荷物はあの預けたら預けてね、チェックインチェックしとけばちゃんとできるという感じなんですけど、どうもやっぱりそういうあの風習はないみたいで。
あ、荷物だけ先行ってしまったと。
まあまあそんなことがありました。まああの、まあ、それはともかく、まあ、なんとか、セントクロイに着きましてね。で、まあ、あのシャックとかオーナーの人にあの案内してもらって、まあ、大体あの涙す準備、まあ、涙す準備言うてもね、まあ、こっち側のパソコンつないだりヘッドセットつないだりするだけなんで、ね、まあ、そこがあの、DX バケーション DX ホリデーのいいところでね、はい、まあ、そんなことです。あの最初着いた日14メガやったっけ、21やったっけ、
21ですね。
全員開けてましたよね。
全員開けてね、うん、結構できたなと、
はい、あの時結構 S 強かったですよね。
今日も同じだったと思いますね、はい、今日というのが19日の朝、
そうですね、
S24 時間で、はい、あの強かったですね。
あの日本とカリブ、まあ、ダブルですね、開ける大体午前朝の、まあ、早朝から、まあ、9時10時頃まで、まあ、それは一応開けてたんですよね、
う
ん、
そうですね。であとは、J の時間の、晩の8時から10時頃の ZL 周りのパスがあるようですね。
なんか知らなかったんですけどね。
それは分かりませんね。こちらはヨーロッパ周りみたいですね。
ですね、
ロングパスみたいな感じで。
ね、
うん、それはよう分からないけど聞こえたからやろうかというので、ね、ね、まあ、ただできることは良かったなと。
そうですよね。うん、だから、まああの14、21とか20とかで、であの SSB とそれから CW と PSK ですね、その3つ出たんですけど、もうこれメンバー結果的には決まっちゃいました、ね、SSB があの船木さん。
いや僕 CW も出ましたけど、
ああ CW, そうだ CW と
リティも出ました、
あ、出
ました、JT65 も出ましたんで、はい、オールバンドは出ております。
そういうの JT65 って割とカリブから珍しいんですよね。
ですね。ただちょっとやっぱり長いんで今回はあまりできなかったなというのは、ちょっと時間が取れなかったなというのは残念かなと思っています。
あの JT65 についてはね、あのこの前あの遠藤さんにあのご出演いただいてね、特集したんですけれども、まあ、4分から5分ぐらいかかるんですよね、ワンキューション
ね、なかなかポピュラーのバンドじゃないんで、なかなか難しいかも分かりませんけど、ね、またぜひね、カリブでやれることがありましたらですね、出ていただければ幸いかなと思っています。
あのこのハムのラジオでもね、あの前回かな、あの JT65 の特集したんですけども、あの結構あのリスナーの方からまたやってほしいという話がありましてね、あ、まあ、やはり新しい面白い、まあ、モードなんですよね。
そうですね、
まあ、ちょっとあの 1QS の時間がかかるというのが。
そうですね。まあ、ただね、JA の方でライセンスの関係があるんでね、早くやる、あの包括というていうことですかね、どっちかの全ての分ができれば、なんか皆さん申請するのがね、手間がかからないんで、ね、できればそこら辺が総通算としてやっていただきたいというところがありますね。
とイージーになると、
まあ、そうですね、ハムラジオさんの方からも当然、まあ、ピックアップアピールもしていただければと思います
あれ結局モード新モード追加で変更申請してもね、免許状の書いてあること変わらないんですよね。
そうですね、うん、
それがちょっとなんか、うん、なんかちょっと変えてほしいですよね。
違和感がありますね。まあその辺はまあおいおいお願いしたいなと思っておりますんで。
まあそんなんでね、着いた初日からコンディション良かったんですけど、ただその後おいおいという感じでコンディション落ちちゃったんですよね。だんだんとサンスポットはね大体100前後あったんですけども、いわゆる K 値ですね、 K の値が、7か8ぐらい上がってきて、実は昨日、18日になるのかな、46ですか、うん、こんな異常な値って初めて見たんですけど。
いやそうですね、
かなり磁気嵐がきつかったみたいで、もう JA と全くつながらなかったですね。
そうですね、ただ今朝は7と10メガは少しできたかなと思ってますね。
昨日マックスで今朝見たら7か6ぐらいに下がってましたからね。
まあそういうことで最後の J が多くしたかなと思ってますね。
まあ実はこの収録してるちょっと前にね J の方々とやってましたから、
そうですね、240か50ぐらいできましたね。
そうですね、もうかなりパイルになりましたね。実はね船木さんに内緒でね、後ろでねちょっと録音してたんでね。
そうですね。
ちょっとお聞きいただこうと思います。
そうですね、はい、どうもおきにありがとうございました。またよろしくお願いします。キロピーター2ストロークジュリエットシュガー6レリオレリオレリオ JA3456 エリアどうぞ。エコージュリエットゴルフ JS エコージュリエットゴルフ59ですどうぞ。はい、 JS エコージャパンゴルフ QSL です。他3456エリア、エコーノベンバー、エコーノベンバー、デンマークエコーノベンバー、プリックスどうぞ。 JA4QSL デルタエコーノベンバー5K です、ありがとうございました。他3456エリアどうぞ。ちょっとプリーズサンバイ、ナウラ、ルッキングフォー J、グッドなプロポケーション、ビトゥリン J、アンドナ、キロピータツー、ソーリー、ルッキングフォー JA、オンリー JA、ルッキングフォー JA、オンリー、3、4、5、6エリアの方、どうぞ。JA4 ですか？ちょっとわかりません。JA4、もう一度。ノベンバークイーンノベンバーですか？JA4 ノベンバークイーンデルタですね。5期ですどうぞ。はい、どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。こちらはキロパパ2ストロークジュリエットシュガー6レリオレリオレリオ、キロパパ2ストロークジュリエットシュガー6レリオレリオレリオ、キロワットパパ2ストロークジュリエットシュガー6レリオレリオレリオ。まあ、まあ、結果的には、まあ、コンディションっていうんですかね、サスポットが下がったと言ったとしてもですね、A の値が46で、ヨーロッパ北米あたりはね、やっぱりその辺の影響っていうのは少ないもんで、だいぶできたということでね、
そんな感じ
でね、非常にね、やっぱり、なかなか JA で楽しめない、ヨーロッパと北米の曲とですね、たくさんできたというのは、非常に喜んでます。で、まあ、今回、まあ、7メガ、まあ、日本でいう7メガで、ローカルっていうのはなるんですけど、ここでいうと、中米、あたりが廊下になりますの です、ね、結構中米の曲とできて、まあ分からん時のやベネゼラがワイワイというコールサイン、え何これがびっくりしたなと、ワイワイがいっぱい呼んでくるで、ワイワイなんなんと
ワイワイワイワイ
ワイ言うてそれがやっぱり7メガのね楽しみなんで、皆さんもですねやっぱり違うとこ行かれたら7メガのですね SSB もやられたらね AUB かなと思いますんで、一度そういうことでやられてください。
そうですね、私もあの、私 PSK メインでやってたんですけれども、あの、まあ、アメリカ本土とヨーロッパもうこれもほとんどいつもつながりますね。
そうですね、
だいたい14、18、21、22、28全部出たんですけれども、あの、まあ、どことってもだいたいヨーロッパとアメリカ聞こえてます ね、 あ、そうですね。で、まあ、南米曲数は少ないのがありますけれどもね、あの、まあ、聞こえてるのと、それとあのプエルドリコとか近いんで、あのキューバですね、キューバも近いんで、
そうですね、
キューバがえらい強いんです
なかなかね、
そう、
あの日本ではできないね。
そうなんですよ、
あの今回も J6 っていう、うん、あの J69 っていう曲がつながったんやけど、はい、斜めがでできるのと非常にね、そういう意味では楽しいなと思ってます。
そうです、やっぱりね、あの、まあ、送信するところ、それにオペレートするところが変われば、やっぱり相手の地域が変わってきますんでね、それは面白いですよね。
そう、確かにね、
あの、ね、うん、で今回もあの、まあ、カリブということでね、まあ、私 PSK やってたんですけど、 PSK は割とレアなんで、あのわーっと呼ばれるかなと思ってたんですけど、まあ、まあそれなりに呼ばれたんですけども、あの実はね、相手の曲からね、 今の PSK31 というあの、モードでやってるんですけども、あの PSK63 に出ろと63に出ろ
と、
そう、でも PSK には変わりはないやないかと言うんですけども、63出るとね、むちゃくちゃパイルになりましたやっぱりモード違うんで、あのみんなやっぱりやりたいでしょうね。
そうなんですね、
特に KP2 がやったことない方がね、やっぱり結構多いみたいで、あの昔あの私、まあ、ガム行った時なんですけども、あの特にワークバンドですね、ワークバンドというのは、あの新しいバンドなんで、まあ、歴史が浅いということもあって、結構あの皆さん、やりたい地域の一つなんですけど、まあ、そんなレアじゃないですけれども初めてガム行った時に21メガ混んでるやろから、18メガまあバンド狭いしあまり混んでないやろうというのが大きな間違いだねレアなところでるとむちゃくちゃ呼ばれましたよ、ですわ、えらい、あの廊下にご少々様言われましたけど、
そうですね
まあそれと一緒で、あの、まあ、PSK63 というモードというのは、まあ、今は PSK31 というのがね、うん、もう主流になってるんですけど、うん、63というのがあって、うん、まあ、それに出るともうすごいもうパイルになっちゃいましたですね。やっぱりそういうので、特に KP2、まあ、ここはあのレンタルシャックあるんで、あのほんまにレアなか、あのカントリーとかレアな地域ではないんですけども、やっぱり人口が少ないということで、うん、ま
あ、
そういう呼ばれ方しますね。だからまあアメリカにしてもヨーロッパにしてもワンサと呼んできていただけるのは、まあ、まあ、ハム人口の全体にしてKP2 の更新した割合がやっぱりもう少ないんでしょうね。
そうですね、
やっぱりその分だけね。
今回特にね、あのカリブ来るいうことで、あの、まあ、JA とカリブって割とつながりにくい地域なんですよね、うんうん、で W の壁ってよく言いますけれども、まあ、あの W があってでカリブが向こう側にあるんで、はい、まあ、W の曲は予算いてるんでなかなかカリブが聞こえないという、そんな感じで私撮ってたんですけども、はい、実はこっち来てよく聞いてると、あのカリブから JA 見るとやっぱり窓が狭いというのか、うん、日本列島全部が聞こえないんですよね。なんか地域がぐーっと流れ、あのイースボで流れてくる感じ、
ね、特に西日本がやっぱり弱いなという感じはします ね、 すね、まあ、僕らはやっぱり西日本の人なんでワンの方すいません、あの西日本をピックアップしてごめんなさい許してください
あとはお便りに待ちましょう。
あのやっぱり西日本がね難しいんで、さっき取らせていただきました、許してください
ここのオーナーの方のねお話聞きましてもね、特にシックスメーターですね、シックスメーターの話聞いたんですけれども、開ける場所がもうとにかくピンポイントに開けると。で例えばプエルトリコ、まあ、近い島なんですけどもね、プエルトリコから聞こえてても KP2 バージョンでは聞こえないというのがあるみたいですね。だからやっぱり僕ら日本で見てると、まあ、そんなに感じないですけども、まあ、逆のこっちの、まあ、こういう島から見てると、まあ、どこが聞こえるかというのはかなり、範囲が限定される、そんな感じですね。皆さんもね、国内でも QS をしててもね、お分かりと思うんですけども、夏場 ESPO が出てもその地域がね、その時間によって変わるという感じありますよね、うん、だそんな感じですね。
そうですね、うん、
ちょっと話はSSB とかの話ばっかりになっちゃいましたけれどもCW の方です。私は CW ほとんど聞いてなかったんで、 CW の開き方というのはどんな感じでした？
どうですか？
いや、それは基本的には SSB と一緒ですけどね、うん、いや僕は基本的には あの国内でやってると違う環境でできるからね、その分いろんな珍しいところから取るということで、その開けてる開けてない関係なしに片っ端からね更新させてもらったという感じですね。
あの日本ではあのご自宅から、
いやもう移動
移動ですか、
ですからね、あ、まあ、ここも移動してる、
あ、そうですね、
いう形でポータブルで出てきてるんですけどね、だから普段できないとこがこっち来たらできるというのがね、一番のメリットというか、う
ん、あ、皆さん大体どのぐらいの曲数やれたんですか、船木さんどのぐらい曲数いきました、
これ2000を超えてしまったかなと思ってます、
そうです、
まあ、今ね、その下げて CW なんですけど、あの 1.8 メガで160メガなんですけど、はい、まあ、曽根さんとかあのいわゆるその島竹さんの方はですね、アメリカ の, あのライセンスをお持ちなんですけど残念ながらアメリカのライセンスがありませんので、あの J のコールサインで出ましたんで、あの KP2 ストローク J6RR 出ましたんで200アットということと、やっぱり日本のライセンスに基づいてですね、
シワス
ですね、シワスはエクストラで出れるんですが、あの 1.8 で160の SSB が出れませんので、それはしゃあないんでCW しかできないなと。ただここで CW 出すとヨーロッパからあとダブルからパイルになって受けたよというのがあるんで、うんうん、そういう意味ではあのなかなか良かったなと、
まあ、島竹さんおっしゃったように、まあ、今まであまり行ってやったことないところとか、
ね、
そ
うそう、できないところはね、
そうですね、うん、ただあの残念ながらね、160ではあのヨーロッパと北米だけしかできませんでしたんで、はいはい、そこら辺は残念なかなと。 3.5 も同じように J ができなかったから、うん、7メガから上はね基本的に JA ができたんでよかったんですけどね、うん、そこら辺がですねもう少し、まあ、勉強してですね、ライセンスを取らなかんなと。ただまあ日本の方もね、まあ、アメリカとかあのいわゆるそのアメリカの統治下の国で運用されるとすれば、最低ね、あのニヤマは僕も偉そうに言えませんけどいやニヤマを捉えたらですね、まあ、あの200ワットでもですね結構楽しめるかなと思いますんでね、まあ、よく言えば1アマとか FCC のライセンスというのがあるんですけどね、ぜひですね、まあ、この機会にですね、僕でも2アマは取れたんですから、あの頑張っていただければと思っております
でも船木さんもあの今度 の, あのカーハムではなんか挑戦するという噂は聞いてるんですけど、い
やなかなかねこれするとね、あの表に出るとですね、あの遠慮するんで、ここだけでは伏せていただきたいなと思ってます
あ、であの内緒ということ
で、内緒で放送されたら内緒じゃないやけど
な、ま
あ、あのみんな聞かないでくださいね、あのと滑ってもあいつアホや言わんといてくださいね
そうですね、まあ、ちょっと別のね、番組でもね紹介をしてるんですけども、あの日本のライセンスだけでもあのアメリカでは運用できるんですよね、うん、ところがあのコールサインはね、あのストロークつける前にエリアの番号をつけて、ね、ストローク自分のコールサイン、まあ、これはもう特に問題ないんですけども、やっぱり出れる周波数とかあのパワーがね、アメリカのライセンスかける日本のライセンスということになっちゃうんですよね、うん、だからアメリカの出れる範囲内でなおかつ自分の持ってる日本のライセンスになるんですよね、
まあ、そうですね。ただ、まあ、あの僕らはいいことはあのエクストラの師走が出れるからありがたいなと思ってます、ね、まあ、パワーは、ね、別にしてね、まあ、200ワットで、ね、十分、ね、J の方ともできてるんでね、あの非常に、まあ、コンディションも、ね、アップしたんでよかったかなと思ってます。
そうですね、うん、まあ、あのパワーの方はね、まあ、あの例えば日本の方々の、まあ、200ワットクラスの方の、まあ、結構多いと思いますん で,
そ, うです、ね、
まあ、それと同じパワーということは、まあ、大体対等なあの S になりますんでね、うん、で、まあ、私たち KP2 に来ている方から言っちゃうと、まあ、あの呼ばれる方ですねなっちゃうんで、まあ、まだそんなにパワー出さなくても、
ね、そうですね、
できますよね、うん、あの呼ばれる方というのはあの、まあ、実は、ね、こういうホリデーで、ね、こっち来るのはあの呼ばれる快感を
楽しめるだろ
う。そうですね、
あの普段は、ね、日本であの呼ぶ方で
回ってます。日本でも、ね、呼ばれる方もありますんで、
そうですね、
まあ、皆さん、まあ、ここで相方の宣伝していいんやろうか。
どうぞどうぞ、あのまた別の番組もやりますが、まずどうぞ。
これやらなかですよね、
これは
また相方、ね、もですね、皆さんですね、まあ、あのなかなか 呼 呼ばれたいというふうであれば、一度ですね、アイオタの日本のですね、レアな島から出ていただくのも一つね、旅費のことを考えるんでは安いんで、一度チャレンジいただいたらどうかなと思ってます。まあ詳しい話はここではあれですんで、聞いていただければと思いますんで、まあ、その辺は、まあ、やっていただければと思います。
また船木さんとね、別の番組でアイオタを突っ込みましょうまあそういうのでね、いわゆるゾーンの考え方とか、はい、アイオタでは地域の考え方、特にアイオタに島は、
お話の途中なんですが、カリブ漫遊記第2回 KP2 移動運用前編はここで一旦休憩して、プレゼントのお知らせです。現地でカリブ海の地図の入ったマウスパッドをゲットしてきました。マウスパッドの写真はハムのラジオのブログに掲載します。リスナープレゼントとして、このカリブの地図の入ったマウスパッドを抽選で1名様に差し上げます。ご応募はハムのラジオのブログのご意見ご感想お問い合わせのページからお申し込みください。題名にはプレゼント希望とご記入ください。締め切りはこの配信のあった週の土曜日です。詳細はハムのラジオのブログでお知らせします。カリブ漫遊記第2回 KP2 移動運用前編はいかがでしたでしょうか。来週のカリブ漫遊記第3回は、移動運用したメンバーとの珍道中エピソードを交えて KP2 移動運用後編をお送りいたします。ハムのラジオでは皆さんのお便りをお待ちしています。お便りはハムのラジオのブログから投稿できます。ブログはハムのラジオでウェブ検索すると見つかります。メールでの宛先は ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net です。アマチュア無線に関すること、関係ないこと、あんなことこんなこと、何でも結構です。お待ちしております。いただいたお便りは番組内でご紹介していきます。ブログにはお知らせの他に QRV 情報やトピックスなども掲載していますので、ぜひ見てください。またハムのラジオでは番組連携の Twitter、Facebook も利用しています。では今回はこの辺で失礼いたします。お相手は JR3QFB サンキューでした。73さようなら。